このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
これからお聞きいただく番組は2023年12月23日に収録をしたものです。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。そして私のお相手を務めてくださるのは、団塊世代の妹のキャッチフレーズで、さまざまな年齢層の方に人気のシンガーソングライター、タラさんです。
そうです、私が団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。ってちょっと冒頭から恥ずかしいわ私。
タラさんの爽やかで癒される歌声は、疲れた時、ほっとしたい時、あなたにそっと寄り添います。
ありがとうプロちゃん。でももうどうぞ、もうその辺にしといて。
わかりました。
はい。
でもタラさん、今年は私、タラさんのシンガーソングライターとしてのお顔をもっともっとリスナーの皆さんにご紹介しようと思っています。
ありがとう。
そしてタラさん、
はい、
私たちコンビとしては今回が新年初めての放送になります。
そうですね。
年が明けて2週間ほど経っていますが、ここで改めてリスナーの皆さんに新年のご挨拶をしましょうか。
うん、そうですよね。じゃあまずプロちゃんからお願いします。
はい、私浜崎雄三は、全盲の視覚障害者です。今年34歳になります。現在仕事は点字図書館の職員として勤務しています。新年の意気込みということですけれども、ありきたりですが、やっぱり1年間ね、健康で、はい、風邪などひかず元気にいくということで、今年の目標にしたいと思っています。そしてこの放送ね、昨年の9月からスタートしていますが、今年もリスナーの皆さんのためになる情報を楽しく私たちのトークでお届けしていけたらいいなというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
ではタラさんもお願いいたします。
はい、ありがとうございます。じゃあ改めましてですね、明けましておめでとうございます。私はシンガーソングライター、また先ほどご紹介いただきました通り、団塊世代の妹タラのキャッチフレーズで YouTuber としても活動しております。今年はさらにですね、活動の場を広げていきたいと思ってるんですけれども、シンガーソングライターということでですね、楽曲制作ご依頼なんかもね、結構いただいておりますので、皆さんの心に響く共感していただける曲作りも力を入れていきたいなと思ってます。そして昨年から始まりました浜崎さんとのこの番組を、もっともっともっとたくさんの方々に聞いていただいてですね、いつかリスナーさんとも触れ合えるイベントなんかもできたらいいななんて思っております。
いいですね。
ね、ということで、今年もどうぞよろしく、そして仲良くしてください。よろしくお願いします。
はい、ところでタラさん、
はい、
よかったですね。
うん、ありがとう。え、って何のこと？
じゃじゃーん、タラさんの YouTube チャンネルの登録者数が、
いやそうですよ、増えました。もう、皆さんどうもありがとうございます。
去年の9月に私たちのコンビのなにわ体感が始まった頃は、249人だったんですよね。
そうそう、
それが今は259人、10人増ですよ。
ありがとうございます。もうね、きっとこの番組のおかげだと思います。もう YouTube チャンネルを始めた頃はですね、中学校一クラス分の人が登録してくれてはるってね、とってもね、感動してたんですよね。それがね、今やなんと6クラスですよ。
ねえ、タラさん、本当ですよ。
はい、
でもね、その計算って、昭和時代の学校のお話かもしれませんよ。2022年の一クラスの人数の全国平均は27人らしいんですよ。
あ、27人？
それで考えると9クラスと半分ですよ。
すごい、もう一つの学年の人数やん。
あ、タラさん、それもね、昭和の計算じゃないでしょうかね、きっと。今だったらね、2つの学年になると思いますよ。
そっかそっか、一つの学校の3分の2に当たる人数と同じぐらいの皆さんがチャンネル登録してくれてはるなんてもう嬉しすぎる。
本当ですね、
うん、
でもタラさん、
うん、
人として生まれたからには太平洋のようにでっかい夢を持つべきだ。坂本龍馬。
坂本龍馬の言葉な。うん、すごいもうやる気出る。
そうですよ、チャンネル登録者数1万人も夢じゃない。
いやちょっとそれはちょっとね高すぎる夢やけど、まあね現実的な次の目標は500人やね、
うん、
でその次は1000人目指して頑張るわ。
私も全力で応援します。
ありがとう。
なにわ会館、
見たことない大阪。
さてタラさん、
はい、
2024年初のモーラの旅ですね。
はい、私タラが昨年から大阪観光局公式ガイドブックに書かれていることを隅から隅まで読んでいます。
はい、私のように視覚に障害のある方にとってこのガイドブックのような無料で配られている印刷物の内容を細かく知ることはなかなかできないことなので、
うん、
毎回とても興味深く楽しくタラさんの読み解きを聞かせてもらっています。
そうな、嬉しいわもう、はい、でなぜ大阪観光局公式ガイドブックを選んだのかというと、この番組のタイトル、なにわ会館見たことない大阪にちなんで、大阪の観光や街の情報がいっぱい載っていて、見たことない大阪、知らない大阪をお伝えするのにぴったりだって思ったからです。
そしてタラさんが隅から隅まで読んでくださる大阪の情報に対して、目の不自由な浜崎が内容がよくわからなかったり、うん、ピンとこなかったりすることにツッコミを入れさせてもらいながら、ガイドブックの内容を、そして大阪のことをしっかりとご案内できれば嬉しいなと思っています。
その通り。
ところでタラさん、ご存知ですか？
あら、その投げかけ、ひょっとして物知りプロちゃんの発動かしら。また知識の引き出しが開くんやね。
シュ
ッ、あ、やっぱり開いた。
フィルターバブルって言葉があるんですが。
きたきた、知らん言葉。なになに、フィルターバブルって？
フィルターバブルは、
うん、
特に情報を得る手段をインターネット検索や SNS に頼り切っている人に起こることとして、アメリカの環境活動家のイーライ・パリサーという人が2011年に書いた著書の中で使った言葉だそうです。検索結果によって自分の知りたいことや興味のあること、 SNS を利用することで価値観が合う情報だけに囲まれている、そんな泡の中にいて外の世界から孤立しているような状態を表しているそうです。
なんだかあんまりよろしくない感じがするね。
そうですよね、
うん、
そもそもインターネットで検索して表示される情報は、あらかじめ見たくない情報や必要ない情報がフィルターによってカットされた情報ですし、 SNS も自分が気に入ったり関心があったりする情報に偏る傾向があると言われていますからね。
そっか、なるほどね。フィルターバブル、知らんかったわ、
うん
うん、そういえばちょっと違うかもしれへんけど、ネットショップでね買い物したり、欲しいものを探してたりしてたら、その後に他のサイトを開いても同じような広告にずっと追いかけられたりするもんね、
うん、
これもそうなんかな。
そうです、そうです、
うん、
それも一つの現象です。検索したものの履歴がどんどん蓄積されて、見たい情報や好みの情報が優先的に表示されるようにだんだん整っていくんですよね。
まあ今ってなんかね、情報が多すぎてある程度整理してくれる方が便利って思ってたけど、知らん間にだんだん偏った情報の泡の中に閉じ込められてるんやね。なんか考えちゃうわ。
そうでしょ
う。
でも そのことに危機感を持たない人もいるそうで、特に若い人の間ではその傾向が強いらしいんです。
うん、
20代の約半数の人が自分が知りたいことだけ知っておけばいいって答えたそうなんですよ。 NHK が行った調査らしいんですけどね。
そうなんやね。まあ、テレビもあんまり見えへんって言うもんね。
そこで原さん、
うん、
私はこのモーラの旅でフィルターバブルな世の中に一石を投じるというか、風穴を開けるというか、そんな役割を担えたらいいなって思ってるんです。
うん、
ちょっと大きく構えすぎましたかね。
いやいや、すごいね浜崎さん。でも私も同感よ。
はい、
うん、あの便利なことを利用することで生活が楽しくなったりするのはいいんやけれども、ものすごく依存してしまわない方がいいんやね、きっとね。
だからこそ原さんの脱線情報もとっても意味があるんです。
ああ、情報の幅と奥行きやね。
そうなんです。このコーナー、なにわ体感モーラの旅では、私たち視覚障害者にとっては普段なかなか知ることができない情報、検索結果では得られない情報をお届けしたいと思っています。
そして目が見える晴眼者の人たちにも、検索結果だけでは知り得ない情報はもちろん、見えてるのに見過ごしてたり斜めに読んだり、そもそも全然見ようとしていない情報に気づいていただくということやね。
はい、
フィルターバブルのお話を聞いて、なんだかすごく使命感が湧いてきたわ。
原さんはモーラの旅の案内人、そして私はわからないことを突っ込む役割、二人のコンビネーションでこれからも頑張りましょうね。
オッケーじゃあ今回で9回目の大阪観光局公式ガイドブックの紹介から始めます、
はい、
まずこのガイドブックはコロナ前の2019年10月頃に発行されたものなんですけれど、現時点では最新のものなんですね。
はい、
大阪市中央区にある大阪観光局や、梅田や難波などの主要駅にある観光案内所に行けば無料でいただけます。
はい、
それからね、インターネットでも見ることができるし、PDF 版がダウンロードもできます、
ということはプリントもできるんですよね。
そうなの、私もダウンロードしたものを時々利用しています。
はい、
まあ、なぜってね、実際のサイズよりも大きくプリントできるから。
ああ、なるほど。
はい、もうこの頃はね、もう私もだいぶ老眼来てるかなって感じなんで。はいはい
大きくプリントできると弱視の方は、拡大鏡ですとか拡大読書機などを使って読むこともできますよね。
ああ、ね、
これはいいですね。
ねえ、
現物は縦21センチ横幅15センチの A5 サイズの小冊子なので、書かれている文字のサイズも小さそうですよね。
そうやね、ガイドブックを見て私もちょっと小さい字やなって思うところがあるよね。でもね、現物の冊子を手に取った感じとか実際の大きさなんかを臨場感持ってお伝えしたいから、現物はいつも手元にあります。
おー、またまたモーラの旅の案内人の心意気を感じさせていただきました。
はい、
今回も5回前から読み解いてくださっている大阪グラフィティのページの続きですよね。
そうそう、読み解き読み解きです。
はい、
ね、私その言葉大好きなんよね。本当はもう少し長かったよね、あの賢い言い方のほらほらほら、あれ、
はい、写真を読み解き言葉で再構築です
か。そうそうそうそう、それそれ。
大阪観光局公式ガイドブックの隅々読みを始めてくださった最初の頃は、まず書かれている文字を読んで、それだけでなくて文字の大きさや書体ですとか、ページ内のレイアウト、色の感じ、写真の大きさといったところをとても詳しく説明してくださっていたんですが、この大阪グラフィティのページになってからは写真ばかりなんですよね。
そうなんよね、何が写ってる写真なのかをもう浜崎さんやリスナーさんにイメージしていただけるように頑張って読ませてもらってるんやけどもね。
写真に写っているものをまず読み解いて、
うん、
それを言葉に変えて説明してくださってるんですもんね。
いやー、うまく説明できてるかわからないけれども全力で頑張ってます。
ありがとうございます。知らないところや行ったことがないところのこともタラさんの写真の読み解きでどんどんイメージが膨らんでいるんですよ。
そうなー、嬉しいなー。なんかリスナーの皆さんもね、そうやったらいいんだけどな
ー。私もね、リスナーの皆さんとイメージを共有できるように、うん、どんどん突っ込まないといけないですよね、うん、どんな音が聞こえそうかとかね、
うん、
どんな匂いがしそうかとか、そうしたことも質問しないといけませんね。
そうそう、まあ、私もイマジネーションをフル稼働させないとね。
お願いします。
では今回の読み解きは大阪観光局公式ガイドブックの4ページです。
はい、
左隣の3ページと合わせて見開きのページで、前回までは3ページの写真を読み解いてきました。
A5 サイズの見開きなので A4 サイズと同じ大きさになるページですよね。
はい、
縦15センチ横30センチくらいの。
そうそう、もういつもね補足してくれてありがとう。
いいえ。
で、今回からやっと見開き右側の4ページに入ります。
はい、
はい、まずこのページの全体の感じを説明しますね。
はい、
このページの背景の色は3ページと同じで真っ黒です。
うん、
真っ黒のページの中に写真が9枚配置されています。
はい、9枚ということは横に3枚縦に3枚配置されているんですか？
いやいやいや、そうシンプルではないんですよね。実はこれね、ムーラの案内人泣かせのレイアウトなんよね。頑張らないと頑張らないと、はい、まずこのページに載ってるものの説明をするわね。
構成要素ですね。
また賢い言い方したね。もう私もそう言おうと、
はい、
構成要素としてはですね、まず右上の隅に久しぶりに出てくるあの言葉です。
はい、
感動に出会う大阪のグラフィティ館。感動に出会う大阪のグラフィティは一文字が、縦横2ミリくらいの大きさのゴシックという書体で、感動に出会うで開業して2行になってましてね。で、うん、右端で揃えられています。
はい、
うん、その右横に手書き風の白い文字で缶。このページ全体の背景は真っ黒だけど、この缶の背景だけは縦1センチ横幅8ミリぐらいの青色の帯みたいになってます。
ああ、そうでしたそうでした。
うん、
この缶はガイドブックの中身を4つのカテゴリーに分ける反復楽勝の4文字の一つでしたよね。
うん、
感動の感、福が来るの福、楽しいの楽、笑うの超の4文字。
まあよく覚えてる、偉いな。もうね、知識の引き出しの隣に記憶の引き出しがあるもんね、ポルちゃんの頭の中には。
ありがとうございます
でね、このページの構成要素の説明を続けますね。
はい、
感動に出会う大阪のグラフィティ缶の文字の下に9枚の写真が並んでいます。さっき言ったみたいに 3×3 のように規則的に並んでいるのではなくて、3種類の大きさの写真がパズルみたいにうまく組み合わさってて、縦15センチちょっとと横13センチの四角い形に収まっています。ちなみに浜崎さん、
はい、
パズルって知ってるかな？
はい、子供の頃はね、ジグソーパズルにチャレンジをしたりですとか、全盲の私がね、
うん、
印象に残っているのは触ってわかる日本地図のパズルがありましてね。
あ、あるね。
この都道府県の形をしたピースをはめ込んで遊んだ記憶がありますね。
いいね。
それでタラさん、
うん、
この3種類の写真のそれぞれの大きさはどれぐらいですか？
一番大きいのは縦 7.5 センチ、横4センチくらいの大きさね。で、縦長なんですよね。
はい、
でちょうどお札を4つに折ったくらいの大きさかな。
おお、この例えはとっても分かりやすいですね。
あ、よかった。でね、後の説明が分かりやすいようにこの写真の大きさを A としますね。
はい
はい、次の写真の大きさをね、今度は横長の写真で、縦が 3.5 センチ 横が 8.5 センチです。これを B としますね。
先ほどの A は縦に極端に長い写真で、うん、B は横に極端に長い写真なんですね。
そうそう、うん、写真としてはなかなか珍しい比率かな、
うんうん、
よくある写真の比率ってだいたい3対2なのね、
はい、
でなのに縦長 A の方は1対 1.9 で横長 B の方は2.4 対1だから、まあ、確かに極端なんですよね、うん、で関連情報としてついでに言うとね、はい、スマホの写真は4対3で、はい、テレビとかモニターは16対9の比率なんですよね。
へえ、そうなんだ、
うん、
覚えておきます。
はい、あ、知識の引き出しに収納されたで一番小さいもう一種類の写真の大きさは縦 3.5 センチ横4センチ、うん、これは C としますね。
C はスマホで撮った写真の比率に近いんですね。
そうそうそう、近いかな、うん、四つ折りのお札をさらにもう半分折った大きさくらいでもあるかな。
なるほど。
で、この A、B、C のサイズの写真が上手に組み合わされています、
はい、
これね、うまいことなっててね、一番小さいサイズの C を縦に2つ並べたらこの縦長の A とほぼ同じ大きさになってて、
うん、
C を横2つ並べたら横長の B とほぼ同じ大きさになります。
だから形が違う9枚の写真がうまく四角く収まるんですね。
その通り。このね A、B、C の配置も一応言ってみようかな、
はいはい、
9枚の写真が縦15センチ横13センチの四角の形にどんな風に収まってるかね、はい、まず左上に縦長の A の写真があってその下にサイズ C の写真が2枚縦に並んでます、うん、はい、これでだいたいね縦15センチね、
縦いっぱいですね。
そうそう、でまたちょっと上に戻ってサイズ A の写真の右横に横長の B の写真があります。これで横幅いっぱいね、
はい、
A、B 合わせて13センチ。
そうするとその下に2列に写真が並んでいるんですか。
さすが、もう察しがいいですねその通りで、 B の写真の左下には A が1枚と C が1枚、B の写真の右下には C が縦に3枚並んでます、
うん、どちらも縦15センチに収まったというわけですね。
うん、想像できた？
はい、バッチリです、
うん、
そしてタラさん、時間もバッチリです。
いやー、また今回も途中で終わり何の写真が載ってるか全然説明できひんかったやんね。
あ、
でもプルちゃん、ちょっといつもより早くない？はい、切り上げるの。
さすがタラさんの体内時計も正確ですね。
え、
実は今日もエンディングでタラさんの曲を聴きたいなと思って時間を計ってたんですよ。
そうなん、ありがとう、はい、
今年はね、うん、リスナーの皆さんにもっともっとタラさんの曲をしっかり聴いていただかないといけませんしね。
重ね重ね、ありがとう。じゃあ私の曲をかけてもらう前に次回のモーラの旅の予告してもいい？
あ、お願いします。
包丁一本晒しに巻いて
昭和や。
なにわ会館、
見たことない大阪。
どれくらい大切ですか？信じたい、信じてほしい。好きだからこそ向きになる。素直に
タラさんの大切な人がいるならをフルバージョンでお聴きいただきました。タラさん、
はい、
次回の予告私分かりませんでしたよ。
あら、そう、まあ楽しみにしといてね。
はい、
風情あるよ。
楽しみにしておきます。
はい、
ということで新年1回目の放送もあっという間におしまいですね。
まあプルちゃんとお話ししてたらとっても楽しいから時間が経つのが早いわ。
ありがとうございます。今年も2人で楽しくリスナーさんに喜んでもらえる情報を提供してまいりましょう。
ほんとほんと、私もよろしくお願いします。
リスナーの皆様からのメッセージもお待ちしております。番組で紹介させてもらった方には私たちから何かいいものをプレゼントします。
メッセージはメールでお送りください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ続いてjbs.or.jp スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。そしてこの番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
それでは次回もお楽しみに。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。